こんにちは、奥武史です。メルマガでリピート接客術の連載をしておりまして、いただいたご質問にお答えしております。はい、これは2本目の音声ですね。まあ、1本目の音声の方ではお伝えしました通り、具体的な質問に対しては具体的にアドバイスを差し上げましたが、結構抽象的な質問が多かったかなという印象です。ですので一般会をお伝えするか、もしくは一般会もちょっとお伝えできないような状態の場合は、伝え方を学んでいくといいですよっていうことで、その辺を少し解説しました。では第2弾いきましょう。アパレル販売員の H さんからです。お店が閉館に伴いなくなることになり、次に行く場所がないことが悩み、接客しても反応がない、もしくは声をかけても全くこちらを向かないお客様が苦手、あとは自己中でわがまま放題のお客様が苦手ということです。はい、 H さんありがとうございます。閉館することになっちゃったんだ。お仕事なくなっちゃったんですかね。これはちょっとね、コロナの影響なんですかね、ちょっと大変だと思うんですけど頑張ってください。で、反応がないとか、おそらく反応薄い人とかのことだと思うんですけど、こっち向いてくれないお客様が苦手ってことなんですけどね。これね、実は苦手だっていう人めちゃくちゃ多いです。めちゃくちゃ多いです。もう H さんは自分が苦手って思ってるかもしれないけど、ほとんどの人は得意ではないですね。って感じてます。不安だったりとか、あれ、私、これなんか今、変な声がけしちゃったかなとか、なんか説明おかしかったかなとか、なんか怒ってるのかなとか、いろいろみんな考えちゃうんですよね。このパターンはすごくシンプルです。H さんは平熱何度ですか？奥武氏は36度5分ぐらいですかね。人によっては35度8分の人もいるし、人によっては37度1分の人もいるし、バラバラですよね。結構1度以上違うと思います。これと同じことが人間の、キャラクターとか心にも起きます。当然テンションが高い人もいれば、テンションが低い人もいます。で、ニコニコニコニコできる人もいれば、基本的にはなんかじーっとしてる人もいます。なので反応が薄いお客様って、怒ってるというよりもそれが普通のテンションなんですね。だからね、言ってみれば35度5分って非常に体温の低い人がいた時に、この人体温低いけど大丈夫かな、どうしてだろうって心配しているような感じです。いいんです、心配しなくて、その方の平熱なんで。だから反応薄かったら別に動揺する必要ない、あ、そういう人なんだ、おしまいです。もちろん伝え方とかをね、工夫しなきゃいけないとか、お客様がテンション低い人なのに、なんか無理くりテンション高くしてやっていくと、なんかめんどくせえなこの人って思われちゃうかもしれないので、テンション低めな人とかだったら、落ち着いた感じの接客をすればいいし、すごく反応がめちゃくちゃいいお客様だったら明るい感じでやっていく。どちらにしろ笑顔はもちろん必要なんですけどね。で、こういう場合って、おそらく会話術を学んだ方がいいっていう展開になると思うんですけど、実はね、もちろんそれもそうなんですけど、愛されマナー術学んだ方がいいですね。なぜならば、お客様が別にテンション低くて反応めっちゃ薄い人とか、なんかよそを見て目合わせてくれない人も、人の話ってめちゃくちゃちゃんと聞いてるんですよ、実は。で、その時に、どうしようどうしようって動揺していちいち顔に出してたら、お客様からすると、この人大丈夫かな、なんかめっちゃ動揺してんだけど、どうしたんだろうって思われて、信頼が下がってきますね。だからね、いつでもニコニコと同じ笑顔で接客してたらいいんです。この辺は愛されマナー術は、こう自分をお客様に好印象を与えられるような見せ方をするってことじゃないですか。それはキープした方がいいんです、プロとして。で、さっき言ったようにテンション低い人には気持ち落ち着きめの接客すればいいだけで、テンション高い人には気持ち高めにする、合わせてあげればいいんですけど、ただ基本的には好印象を与えられるような自分をキープする、女優になっていくっていう話をね、聞いたことあるかもしれないんですけど、そういうのは絶対持った方がいいですね。で、心の中で、どうしよう反応薄いなって思ってもいいんです。思ってもいいけど、そっか、 この方はこういう方かな、でも別にねちゃんと話はきっと聞いてくれてるだろうから伝えるべきことは伝えようって思っていれば OK ってことですね。はい、これがポイントになると思います。でわがまま放題のお客様は奥も苦手なのでちょっとなんとも言えないですけどね。ただね、あのわがままもねこれも結構難しいんですよね。あの実はわがままじゃなくてあのリクエストしてるだけっていうパターンもあるんですよ。でわがままだなこの人って思った瞬間その人のリクエストは全部わがままに聞こえてくるので、あのホテルではよくねあのなんだっけディマンディングゲストって言い方をするんですね。まあ要望が多い方っていう言い方ですね。だクレーマーみたいな言い方ってほとんどしないんですよホテルって。まあそういういろんなリクエストしてくる方って多いのでディマンディングなゲスト、っていう言い方をします。まあたまにディマンディングゲストをなんかあの人要望めちゃくちゃ多いなわがままだなっていうニュアンスを含めて使うこともあるんですけれども、まあいずれにしろ最初からこの人わがままだなって自分でフィルターかけない方がいいです。うん、かけない方が落ち着いた接客をキープできます。これがコツだと思います。はい、次、リラクゼーションサロンのオーナーの K さんです。働いているスタッフに奥さんのメルマガを紹介しました。おありがとうございます。接客の男性のスタッフなのですが、毎回お客様が扉を開けようとする帰り際にアルコール大丈夫ですかとスプレーを持って低姿勢で問いかけています。あ、もっとアルコール大丈夫ですかみたいな感じかな。良かれと思ってやっているんですが、お客様は出口から振り向いて仕方なく手にスプレーをかけられているように見えます。具体的にお客様との距離感の取り方、話しかけるタイミングが伝えられたらいいなと思っています。はい、ありがとうございます。これはねこれも抽象的なんですよね。お客様との距離感の取り方を知りたい、話しかけるタイミングを伝えたいってことなんですけど、もうちょっとこれは具体的にした方がいいかな。こういうスタッフさんに要はアドバイスしてあげたいってことですよね、Kさんですよね。どういうふうに伝えてあげたらいいかなってことだと思いますので、そういうふうに解釈変えてちょっとお答えしてみようと思います。まずこの男性スタッフさんはアルコール大丈夫ですかっていうのは好意で一生懸命やってますよね。だからそこは認めてあげてください。そういう言い方じゃダメなんだよっていう表現は×ですね。そうするとなんか本人の中では、自分なりに工夫してみたことを全否定された気持ちになると心を閉ざしてしまうので、その後のアドバイスが伝わらなくなります。なのでいつもそうやってねお客様のことを気にかけて声かけるっていうのはすごくいいことだよってまず認めてあげてください。で、ありがとうございますみたいになってから、でね、せっかくやってるからこれがもっと伝わるようにしたいから1個アドバイスしてもいいかなって言ってみてください。はいみたいに、前置きを置くんですね。でこうお客様がね扉を開けようとした瞬間にわって持っていった時のお客様の表情ってどう思ったとか、その瞬間ってどう感じてると思うって質問をしてみたりとか、まあもし本人の中で出てこなければ、もしかしたらさっきねやってたのお客様って急に来たからおーって慌ててやってるよ場合もあるかもしれないよね、どう思うって聞いてみたりとか、ああそうかもしれないですねみたいになったら、そうだよねどうしたらいいと思うってなったら、あじゃあちょっとちゃんとワンクッション置いてから、あお客様失礼しますって声かけてからとかはどうですか、あいいねいいアイデアだねみたいな、他にあるみたいな感じで本人に考えさせてみたり、いいアドバイス、いいアイデアが出てこなければ、例えば、もうちょっと早いタイミングで、お客様に声をかけるとかもあるじゃないみたいな感じでアドバイスをしていくと、ああなるほどってなりますよね。でそうすると君がやっているその気持ちってもっと相手にお客様に伝わるから、ちょっと変えてみてっていうふうにすると伝わります。どうでしょうか、計算。これは接客にもちなみに通じますね。お客様に何かアドバイスをするときに、あ、お客様そのやり方だとね、良くないのでこっちのやり方をぜひやってみてくださいっていうとお客様嫌な思いしますよね。リラクゼーションとかでもそうでしょう。ストレッチこんなことやってるんですって聞いて、あ、それちょっと意味ないなと思ったときに、あ、そのストレッチはちょっとね体痛めるんでやめた方がいいですねみたいに言うと、なんだよって思いますよね。あ、 ストレッチをちゃんとしようって思われてるその気持ちってすごくいいことだと思いますって一回言って、承認してからでね、まるまる様、より体にいいストレッチあるんですけど、ちょっと一つお教えしてもよろしいですかって言ってからアドバイスしたらそれ受け取れますよね。この辺は伝え方ですね。だからね、スタッフに対するアドバイスも、お客様に対するアドバイスも会話術めちゃくちゃ生きますね、こういう前振りを置いておくことで相手が受け取りやすくなるとか、承認の言葉を先に投げることで相手が受け取りやすくなるみたいなテクニックもあります。試してみてください。次、お勤めのセラピストさんですね、 E さんという方。施術前の足湯中にマッサージしながら限られた時間でお客様と対面で話す時間があります。足湯中にしっかりカウンセリングすると話し込んでしまう可能性があり、あまりじっくり話せません。なるほどね。足湯が5分ぐらいなのかな、これ。で、足湯でちょっとマッサージをして、そこの時間が短いってことですね。で、特に新規のお客様の場合、緊張しているのでぎこちなくなってしまいます。初めての方でも気の利いた会話や短い時間でも打ち解けられる接客やテクニックが知りたいです。対面だと緊張してしまいます。足湯中にマッサージしているとお客様の視線をもろに浴びているので、どのタイミングで目を合わせようか悩みます。程よい視線の合わせ方、対面で緊張しない方法はありますか。はい、インさん、ありがとうございます。この場合はね、これ緊張っていう言葉がたくさん出てくるじゃないですか。で、伝え方、短い時間でもその気の利いた会話とか接客やテクニックって書いてあるんですけど、これ実はそれもあるんですけど、ポイントはメンタルなんですよね。緊張しているのって何だと思いますか。そこですよね。緊張してぎこちなくなるってことは、お客様から私どう思われてるかなとか、私の言ったことをどういうふうに受け取られちゃってるかなとか、矢印が自分に向いてるから緊張するんですね、っていうのがまず一つで、一つ E さんに言いますね。思ってるほど気にしてないので大丈夫です。お客様は思ってるほど気にしてません。なので、自分で一人相撲状態だと思います。はい。そんなに緊張するほどお客様は E さんのことじーっととは観察してないです。なんとなく見てるだけです。それがまず一つ。それからもう一つは、緊張しててください。緊張することをダメだって思ってます、多分 E さんは。で、緊張を解こうと思ってます。で、緊張にフォーカスしてるので余計緊張してます。いいんです、緊張は、してください。緊張することはいいことです。これがアドバイスかな。緊張してるなと思ったら、緊張してるなでいいんですよ。そしてもう一つがさっき言った、でも思ってるほど別に目の前の人聞いてないじゃねえや。思ってるほど E さんのことじーっと観察してないです。まずその二つが最初かな。で、その次に来るのは、緊張しててもいいんですよ、内面的にね。だけど緊張しててもそれが表にあんまり出なきゃいいわけじゃないですか。でしょ。ということは、これは E さんもやっぱり愛されマナー術もね、学んでほしいんですよね。笑顔の作り方とか振る舞いとか、プロとしての内面がどれだけ緊張してたって、表に出てるのがスマートに華麗に、接することができていたら全然問題ないんですよ。だから E さんの中では緊張を気にしすぎていること、緊張が悪いものだと自分で決めつけていること、この2つをやっているので、それが多分もしかしたら表情に出てしまって、自分でなんとなく出てるの分かるから、あ、この緊張した顔見られたらどうしようと思うから目線が泳いでしまって、悪循環だと思うんですね。だから全部逆です。はい。緊張してください。恥かくくらいの気持ちでいくとちょうどいいかもしれないです。ファイト、E さん。次いきますね。バストケアサロンの K さん。インスタからの新規獲得は得意ですが、リピートにつながりません。 今月は20人新規が来てくれる予定になっていますが、リピート5人です。このままでいいか毎回不安です。インスタもいつか新規が取れなくなるかもしれないし、点点点ということで、このままじゃいい。確かに良くはないかもしれないですね。20人中5人ということは100人中25人だから、リピート率 25% じゃないですか。これは上げないとですね。まあ多分ね、ケンさんは、まあ実は奥のコンサルメンバーさん、コンサル入ったばっかりの方なので、これからなんですけど、カウンセリング変えたら絶対リピートは上がりますんで、会話術と、カウンセリング、これセットで、まあ K さんの場合は直接お教えしますはい。でリピートを取れないっていうのは、リピートの構成要素っていろいろあって、まず入り口でリピートをしない、明らかにしないようなお客様を集めてたらリピートになりにくいです。例えばもう格安で集客するとかね、めっちゃ安くとか、まあ無料っていうのもそうだけど、めっちゃ安くするとリピートつながりにくいから、安くしすぎないっていうのもそうだし、来た方に対してのカウンセリングですね、もうきちんと丁寧にできているか、どちらかというとしっかりと悩みを引き出せているか、聞けているか、お客様がもう会話の8割9割喋ってるぐらいになってるかがコツです。でさらに言うと、お客様のタイプをもっと知ってもらって、それに合わせたアフターフォローをしていく、これが鍵ですね。絶対 K さんは、リピート増えるんで、大丈夫です、はい、年内に自己最高売上が出ますんで安心してください。次は飲食スタッフの S さんです。コロナが始まり徐々に仕事が減り、4月から現在まで役職以外のスタッフが雇用止めになりました。あ、ここでもまたありますね。お店自体もあと 2,3 ヶ月ぐらい状況が変わらなければ閉店すると言われました。そっか、結構やっぱりそういうの出てきてますね。さっきもアパレル販売員さんでお店が閉館でなくなるっていう話がありましたよね。でこの先飲食店の仕事を続けるべきかどうか迷っています。飲食の仕事が好きで頑張ってましたが、この先飲食業で生活できるのか不安です。今回の私のような状況なら奥さんは接客業を続けますか。 S さんありがとうございます。結論、今回の私のような状況 だったら、もし私が奥武氏が S さんだったら、まあ、接客業を続けますかって書いてあるけど、飲食業ってことを聞きたいのかな。ちょっとここはねシビアなこと言いますね。業界変えると思います。これはねちょっと今回の連載のテーマと少しずれるんですけれども、お勤めでやってる場合特にそうかな。まずコロナに関しては飲食、旅行業、まあ、宿泊、あとイベント系、エンタメ系ですねとかはちょっと当面厳しいです、これはもうコロナの影響が、まあ乗り切る方法はあるんですよ。乗り切る方法はあるんですけど、もしあなたが飲食店のオーナーであれば、乗り切る方法をきちんと勉強して対応すればある程度乗り切れるんですが、一般的なオーナーさんって多分勉強してないと思うんですね。慌てて Uber Eats やったりとか、慌てて、なんだテイクアウトやったりとかっていう、こうその場しのぎになってしまったりすると売り上げは戻せないんですね。だから飲食店でお勤めの方の場合はオーナーさんがどれだけ頑張れるかによって思いっきり左右されるんですね。だからもし奥であれば、どうしても続けたかったらオーナーさんと話するかもしれないです。で、オーナーさんが話を聞いてくれる人であれば、聞く耳を持つ人であれば、みんなで意見出し合って、なんとか乗り切る方法を一緒に考えたいですって言うかもしれません。で、その時に聞く耳持ってくれれば、一緒に実際やってみます。あれやこれやと。もし、そういう感じのことができないのであれば、ちょっと働き続けるリスクは非常に高いかなっていうのが正直あります。まあこれはだからね、ちょっとコロナ対策の話なんでかなり大きいんですよね。 はい、さっきのアパレル販売員さんのね閉館の話もそうです。なんかアパレル業界も同じですよね。アパレル業界もそのあ、ただねアパレル業界は向こうどうかな、この1ヶ月2ヶ月乗り切ればある程度は戻ってくる可能性はあるんですけど、ただ経済がどれぐらい戻るかにもよりますね。どうしてもお洋服って必要なんですけれども、このままどんどん不景気になっていくと多分お洋服買うお金は削られていくと思うんですね、うん、そうなるときついですよね。だからここがねちょっと別の音声取んなきゃいけないけど、お勤めでやってる方の場合ってオーナーさんの能力に左右されちゃうんですね、未来が。で、自分がオーナーであれば自分が努力すればいいんです。お金かけて時間かけて勉強して努力して、そうすれば乗り切る方法が見つかる可能性があるんですけど、オーナーさんの下で働いているとオーナーがどうするかによるんですよね、うん、オーナーさんが全然勉強してないとか、オーナーさんがこう新しい、ことを取り組むのが、まあ、得意じゃないとかってなると一緒に沈んでしまうんですよね。まあ、だからこそちょっとねこれは本気でちょっとこの音声のメインテーマじゃないんですけど、ちょっとねまあ企業、独立企業までいかなくても副業で何かができるっていうことをある程度お勤めの方って本気で考えた方がいいかなって今思ってます。まあこれはちょっとね別でまたお届けしようと思うので、まあここまでが奥の回答です。はい、なので店長とかオーナーとか上の方が話を聞いてくれるタイプの方であれば、みんなで一緒に乗り切りたいから、みんなで意見集めたい、みんなで一緒に意見出し合いたいっていう提案をしてみてください。はい、次です。フェイシャルサロンの N さん。お客様対応で困ること、やはりご新規様で反応の薄い方の対応が苦手です。まあ、これさっき言いましたね。反応薄い方の場合、まず考え方、そういう人なんだなっていうふうに思うってことと、あと、みんな別に苦手なので、実は苦手なこと自体は何にも問題じゃないっていうことですね。問題って問題視すると問題になるんですよね。面白いことでね。はい。だから、大丈夫です。で、N さんも僕が知っている方なのでね、売り上げ素晴らしく去年上げた方なのでそれで苦手なのにあれだけ売り上げ上がってるっていうのはすごいことだなってちょっと僕は思いました。まあ他の読者さんにもね言っておくと、このフェイシャルサロンの N さんはね、まあ月商7桁を達成している方なんですね。ファンがたくさんいて売り上げもしっかり上げてる方なんですけど、そういう方でさえもねやっぱ苦手なことってあるんですよ。それぐらいです。だから別に苦手なことをそんなに問題視しなくていいかなということと、そういう方が来てもあそういう平熱の方なんだなって思って、まあ、ある意味いい意味で淡々と接客するっていうのが大事かもしれないですね。はい、それから次は小顔矯正サロンの S さん。今回の連載すごく嬉しいです。自分が思いついた困ったことは施術の流れでこの後にやるんだけどってところ、そこを強く押してください、自分でできないところなので強くやってくださいといったこちらのペースを崩される要望があった時に、この後やるんだけどなと思いつつ要望にお答えした通りにします。それは OK ですかね。あれ書きながらわからなくなってきました笑いどっちOK だと思いますね。これね、実はね、これも結構メンタルだと思うんですよね。この後やるって思ってたところ、あ、そこ強く押してくださいって言われた時に、慌てちゃうわけじゃないですか。あ、ペース崩されたって。でも、冷静に考えてくださいね。別に、あ、はい、かしこまりました。じゃあ、この後に、やりますねって言って、別に手順通りやってもいいんですよね。で、手順崩しても別に施術上問題ないんであれば、あ、はい、かしこまりましたって言ってやればいい。以上。なんです実はこれってそんなに実は問題じゃないんですよ。だから自分の中で崩されたペースをとか、次やろうと思ってたのに言われたとかね、宿題やるつもりだったのに宿題早くやりなさいって言われたっていうのと同じ感じですね。あんまり気にしなくていいと思います。あと、ご予約の30分前にお越しになる方へもう少しゆっくり来ていただけるようにうまくお伝えできればと思います。普段どうやって伝えてるんですかね、これね。ご予約の30分前か。お客様にまずお伝えしてみることですよね。 いつもお越しいただいて本当にありがとうございます。毎回まるまる様とお話しできるのとても楽しみです。みたいな、承認の言葉と感謝の言葉を伝えた後に、例えばメールとか LINE とか分かりませんけど、一つ実はまるまる様にお願いがあります。っていうことで、30分前に来ると、あれですよね、多分準備が間に合わないとか、他のお客様とバッティングするリスクがあるとか、そういうことかもしれないですよね。でお越しいただくときに、10分前にお越しいただくようにお願いしてもよろしいでしょうかっていうことを伝えてもいいし、これはだから信頼関係できてる方だったら、まあ、ある程度比較的直球で伝えてもいいですけど、どうかな、直球じゃまずいかなっていうようであれば、一斉配信ですよね、これはね。で、例えばニュースレターに書いてみる。改めて皆様に、お願いがございますということで、一斉配信で出す。で、だってそこにきちんと書いた方がいいですよね。例えば、そのお客様がお帰りになった後に、こういうところの、10分ほどかけて片付けをし、今はコロナ対策のために、15分かけてきちんと消毒をして空気の換気をしてお迎えしております。そのクオリティを維持するために、お客様にはご予約の10分前以降にお越しいただくようにお願いいたしますっていうふうに書いておく。でもし早くお越しいただいた場合は、外で少しお待ちいただく場合がございますことをご了承くださいみたいな感じでちゃんと書いておくっていうのが大事かなと思います。はい、次です。S さん、あと2人ですね。今まで言われた中で衝撃を受けた一言、あなたは男好きする顔をしているから嫌いなのよと、80代の女性からでした。今はその方に対して苦手意識が強くなってしまって、機嫌を伺いながら他愛もない話を少しする程度です。見た目のことでいきなりそのように言われるとひるんでしまって、どのように言葉を返せばいいか分からず悩んでいます。これはどういうシチュエーションだったんですかね。冗談っぽく言われたのか、すごく真顔で言われたのかにもよりますね。あと80代の女性ってことですけど、どういう性格の方なのかにもよるかなって思いますね。そしてこの方がリピーターさんなのか、どういう関係性のお客様なのか、どういうシーンの時に言われたのかにもよるかな。これだからごめんなさい、やはり同じくちょっとシチュエーションがいまいち見えないので、ちょっとアドバイスが難しい質問です。はい、他に読み取れるかな。そうだよな、これそれを言われて、あ、でもあれか、機嫌伺いながら他愛もない話を少しする程度ですってことは、その後も通ってる方ってことですね。でその時にもしかしたら冗談で言ってる可能性もありますよね。例えば、あなたはね男好きな顔してるから嫌いなのよぐらいのノリなのか、嫌いなのよねなのかにもよりますよね。あと性格的にそういうちょっと悪態をつくような冗談が好きな方もいたりしますよね、っていうタイプなのか、あと嫌いって言ってるのになんで来てるんでしょうね、この方。S さんはお勤めの方なのか起業してる方なのかがわからないので、もし起業してる方であれば、わざわざ S さんのとこに来てることになりますよね。ってことは嫌いじゃないですよね。もしくはお勤めの方で、来てるから接客せざるを得ないのかな。もしそれで担当することがないのであれば、まあ別にそのぐらいの距離感で接客してたらいいんじゃないかなって思います。はい、ちょっとどう返せばいいのかっていうのは、どういうシーンでどう言われたかにもよるので、ごめんなさい、ちょっとアドバイスが難しいです。はい、すいません。じゃあ最後いきますね。セラピストの T さんという方、ラストです。先日ご新規様から久しぶりに電話で予約問い合わせがありました。声のトーンが明るくなるよう気をつけました。メールなどと違ってすぐに言葉にしてお伝えしなければならないので大変です。奥さんだったら他にどんなことを意識しますか。はい、声のトーンが明るくなるように気をつけるというのはすごくいいことですね。電話の場合はどうしても音がこもるので、明るめの声を意識してやっとちょうどいいぐらいなんです。声のトーン以外ですよね。あとはまあ声をはっきり 伝わりやすく伝えるってことですね。ゆっくり丁寧にっていう感じかな。あとはまあお客様の意図はどこにあるのかな、何を知りたくて電話してきたのかなっていうところに徹底して集中しますね、ぐらいですかね。でね、これ実は会話術の中にもこの辺のその伝え方っていうのもあるんですけど、あと電話対応ですね。電話対応って起業してる人も勤めの人もちゃんと学んだことない人がすごく多いんですね。これちょうど最後にいい質問だなと思ったんですけど、お勤めの方もなんとなく教わってなんとなくやってる方多いじゃないですか。でもね、電話ってやっぱり表情が見えない分、いい意味でそのなんだろう、ごまかすことができないというか、本当声だけで決まるんですよね、印象が。で、声のトーンとかスピードとか、緩急とかでも印象変わるし、あともっと言うと例えば姿勢、電話取ってる時の姿勢でもインパクト変わってきますね、とかいろいろね、実は電話ってめちゃくちゃ奥深くて、接客の中でも、なかなか難易度高いものなんですね。割にをちゃんと教わらないんですよね。で、起業してる人に至っては比較的今ってもうメールとか LINE とか問い合わせフォームとかそういうのを使うことが多くなったので、たまに電話来ると結構みんなグダグダな電話対応やってたりするんですよね。少し年齢が上のお客様とかだと電話来たりするじゃないですか。意外とね、ちょっとあの言葉を選ばずに言うとかなり下手な人多いですね。だからね、実は電話対応って一回ちゃんと学んだ方がいいですよ。はい、っていうのが、まあ、奥からのアドバイスかなと思います。はい、長くなりましたが、これで全部です。ちょっとね、何回も何回も言うことになってしまって大変恐縮なんですが、今回たくさんのご質問いただきましてありがとうございます。で、共通して感じたことは、比較的抽象的な質問が多かったなと思います。この場合、まあ、たまたまね、その慌てて急いで送ろうって思ったとか、コンパクトな短文な方が奥さん読みやすいだろうとか、こう配慮してくれて短くしてくれた方も中にはいると思うので、そういう方はまあそれはそれでまた素晴らしいと思うんですけど、質問が抽象的だと返ってくるものも抽象的になるっていうのは、これでなんとなく聞いていただいて分かったと思います。だから伝え方と聞き方ってすっごく大事なんです。接客でもめちゃくちゃ大事です。だから今回のリピート接客術の中で会話術の話を出してますけど、本当に大事ですね。思っている以上にできてない人が多いです。そして、ちょこちょこ出てきましたけど、その結構ね、自分をメンタルがどれだけブレてても、ブレない、軸がブレないような自分でいるためには、マナー術は本当学んだ方がいいなっていうのも今回質問を見て思いました。緊張してしまうとか焦ってしまうとか、こういう時どうしたらいいんだろうって思っちゃうとかっていうのあったけど、別に内面では思っていいんですよ。人間だから、奥だって動揺すること別にありますよ、普通に。だけれども、一流ホテルにいた時も、例えばね、薬剤屋さんがいらっしゃったりした時に、まあ、ドキドキバックバックですよこれはまた別の機会に話そうと思うんですけど、薬剤屋さんの10人ぐらいの団体様を接客をしました。奥が担当したんですけど、まあ、バックバックですよ。もう緊張で口から心臓が飛び出そうでしたけど、でも、立ち振る舞いとかをきちんと固めてあるとブレないんです。そうだからね、で印象も良くなるでしょ。だからこの辺もすごく大事だなと思ったし、あとは、まあ、顧客心理はやっぱりいろんなシーンでそうですね、このお客様はどういうタイプの人なのか、おとなしい人なのか、明るい人なのか、テンション低いのか高いのか、あとなんだ、おせっかいじゃないやせっかちなのかとか、いろいろありますよね。あとお客様との関係性も、昔からのお付き合いなのか、最近の方だけどリピーターさんなのか、初めましての方なのか、などなどによって対応全く変わるんです。だから顧客心理もやっぱり皆さん一番興味あるって言ってくださったけど、絶対学んだ方がいいかなっていうところですね。はい、ということで、愛されマナー術と会話術と顧客心理、これは結構みんな共通して、言葉をこれも選ばずに言うと、まだまだ改善の余地がある方が非常に多いです。はい、であと残り 一つ気配り術ですね。今回気配りについての質問は実はちょっとあんまりなかったんですよね。ただ伝え方の中には実は気配り要素が入ってくるんですね。結局相手がどう感じてるかな、どう思うかなを予測をして伝え方って変えるじゃないですか。質問の仕方、聞き方もそうですけどね。だから気配りっていうのはその会話する時もそうだし、振る舞う時もそうだし、ありとあらゆるシーンで必要になってくるんですね。まあ、だからこそ今回このリピート接客術で言った4つ、愛されマナー術と、感動を呼ぶ、気配り術と、あと会話術と顧客心理、この4つが、どれだけ必要かっていうのは今回この16人のご質問いただいた内容を見るとなんか改めてね、よく、分かったなと僕としても思いました。きっとこれを聞いてくださっている方もなんとなくそれが伝わったかなと思います。はい、これが、僕からのアドバイスでした。で、今回のね、リピート接客術に関しては、範囲がね、非常に広いんですけど、まず知っておいてほしいのは、今言ったこの4つっていうのを、きちんと学ぶことで、本当に接客は楽になります。で、お客様は結構リピーターさんになります。もう、リピーターさんがなかなかできないとか、指名がなかなか増えないとか、接客が苦手とか、会話が続かないとか、苦手なタイプの方が、対応がうまくできないとかっていうのは、もう全部この4つで解決します。もうこれを断言します。なぜならば、今まで僕が10万人以上の方を接客して、20年以上接客業をやってきて、その後コンサルになってからもう何百人、もう1000人以上かな、にアドバイスをしてきたりとかしていく中で、分析してまず抑えてって思った要素だからです。これはもう絶対ここなんです。もうこれだけ学んでいただけるとお客様に選ばれて喜ばれてリピートしていただけてファンになっていただけるような人になれますので、今回この連鎖をもう一度改めて読んでいただいて、自分はどこが一番弱いって感じたかなって、いうのをおさらいしながら読んでください。もう間もなく、連載を終えようと思うので、ぜひもう一度第1話から読んでみていただけると嬉しいです。はい、では長くなりましたが音声はこの辺で終わりたいと思います。また、質問にお答えする企画をやっていこうと思うので、その時はぜひ例えば具体的にはっていうのを添えながら伝わる質問で投げていただくと、もっと濃い質問濃いアドバイスをもらえますので、トライしてみてください。ではでは、以上です。奥武史でした。じゃあね。